Angry Radio.
まあ、ゴールデンウィーク始まりまして、
はい、もうそうですね、始まりましたね、
始まりましたね、
はい、
まあ、現在28日から29日にかけてみたいなところの時間にこれ撮ってるんですけれども、
はい、
まだ間に合う東京ミッドタウンはじめ新名所マニュアルみたいなのをやったらウケるかなな
んかまたオープンしたんですね、丸の内かなんか、ね、
そうそう、丸ビルですね、
はいはいはい、
なんかすごいですね、どんどんどんどんなんかいろんなビルが建ちますが、
うん、
まあ丸ビルは全然行ったことがないんですけれど、
はい、
どうなんだろうねという感じですが、 今ぐらいあれなんですかね、
ちょうどこの時期だとやっぱりすごい行くんでしょうね、人はね、
ね、
何しに行くんでしょうね。
何しに行くんでしょうね。
ビジネス街とかじゃないんですか、あの辺は。
まあ、だってあのタウンは、タワーは全部ね、オフィスなんでね。
うん。
まあ、でも裏は結構芝生があったりするんですけど、芝生には入れなかったです、ね。入れない芝生に何の意味があるんだろう、みたいな。
じゃああれですか、眺めに行くんですか。
そう、眺めに緑を見に行く。
東京の人はすげえな。
すごいなと本当思いますね。もうこんにちは、馬乗りラジオです。先ほどちらっとですね、与田さんと話をしていて、昔は、はいはい、マノリンさんはもっと声を張ってたよねと言われて、今日はちょっともうちょっと声を張っていこうかなと思うんですけれどもね。
この間あのちらっとあの昔のそのまだ一人とかでやられてた時期の、
はいはいはい、
ファイルをちょっと聞いてみたんですよ、ちらっと。
はい。
声の張りが違うな、今と思って。
いや、あの頃はやっぱり本当にね、テンション上げていくぞ、みたいな。
すごいトーンが高くて、なんかすごい張り切ってましたね。
張り切ってましたよね。
ね、やるぞっていう感じのね。
今張り切ってないのかって言われるとね、うん、張り切ってはいないですよね。
もうだいぶトーン違いますよね、本当ね。
なんていうのかな、そうね。
なんかこうやっぱりあ疲れてるなというかね、
いや疲れてるわけではないんですけど自然体でね、うんうんうん、いい言葉ですね、自然体って。まあそんなところで私マドリンでございます。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。こんばんは。
はい、76回もこんなことをやっております。
はい、
というわけで東京と大阪をスカイプで結び、ゴールデンウィーク、予定のないそんなあなたと共にですね、私たちも予定がない。
ないですよね。
ないですよ
ね。普通に仕事とかでしょう。
普通に僕はあの前半戦全部仕事でつぶや
くね。今日も普通に仕事でしたよ。
仕事ですよね。普通に仕事ですよ。何が休みかと。
ねえ。
ねえ。後半休めますけども、まあ、なんか普通の休みにちょこっと毛が生えたぐらいなんですけど、
ね、
もうねえ。ゴールデンウィークに海外へとか、なんか。
ああ、もうアホかと。
アホかと。
ほんまにね。
浮かれるなと。あの、景気やもうちょっと回復せろ、お前ら。
うんね、
まあ、だけどまあな、これでお金を落とせば世の中景気が良くなるのかなと。なんかそのね、ゴールデンウィーク、なんか休み、有給とかもつなげて海外とか
に、
みたいな。ああいう、こう、生き方にいつかシフトしたいとは思うんですけど。
本当にね。
できないですよね。なんで、ああいうことってできるんだろう。
できる人は何なんでしょうね。
そうそう、何なんだろう。
どういう、なんだろう、その、地位に行ったら、そういうこと、そういうことができるんやろうっていうね。
そうなんですよ。そんな、ただでいけるわけじゃないじゃないですか。ね、お金とかいっぱい使ってって。そんなお金なんかないですよね。
ねえ。
ねえ。いや、おかしいんだよね。まあ、そこで、まあ、馬乗りラジオのリスナーの皆さんは、じゃあ CD 買うのやめたら、みたいな、そういうツッコミされるんでしょうけど、
それとこれはちょっとまたね。
ちょっとまだね、う
ん、
違うのよ、ね。
それとこれとはまた別なんで、うん。
食費みたいなもんなんですよ。
う
ん、
そうです、
食費、光熱費、CD 購入費みたいなもんなんですよ。これはね、なんかあの、自然と計上されなければならないわけですよ、我々としてはね。もう 生活に根ざしておりますので、うん、まあだからね、こういう時に、なんかそうか、その生き方の違いというのが出るもんだなと思いん
ですが、ライフスタイルそっち方面に行ってみたいですよね、1回ぐらいはね、
1回ぐらいは行ってみたいですね。ただ今このだいぶフェスバヤリというのが、
はいはいはい、
ね、今でも荒ばきロックフェスが
ちょうどなんかこのゴールデンウィーク時期にフェスっていうのはなかなか面白いですよ ね、
やってる通りに、普段 CD しか聞かない方々がですねこういう風にお外に出てですねライブとか聞くのも良いかと思うんですけれども、
うん、
もう僕のような年寄りはもう立ってらんないですからね。だるーだるーみたいな。
屋外だったらこう立ちっぱなしですもんね。
ね、
うん、
寝ないとダメみたいな、うん。横にならないとダメみたいな感じなんですけれども、
うん、
まあ4月28、29、荒ばき、ロックフェスということで、日本のかなりのロックバンド系というのかな。まあ、なかなかそうそうたるところが、
まあ、フェスの中では一番早い時期に始まるフェスなんですかね、
うん、そういうところもあってか結構ガチッとしたメンツですよね、大体これを全部というのか、まあ、聞けばなんか美味しいところは大体抑えられるのかなと思って、うん、なんかふっとパラパラっと見たら最近ね、なんかね、緑って俺やたらといろんな人から緑緑って話を聞くようになったんですよね、
はいはい
はいはい、盛り上がってんですね、
ちょこっとブレイクし始めてますよね、
ね、なんか結局エロいんだろ
エロいんですかね、
そういうあのマヌリンさんがそういうなんか決めつけたようなことを言うのは良くないと思いますみたいな、反論お待ちしておりますが、なんか僕はなんかのイベントでたまたま見ちゃったっていうのが、全然緑というものをその前知識なく、
あ、もうライブをチラッと見たんですか、
一回なんかチラッと見たことあるんですよ、なんかセーラー服の女の子があれ、はいはいはいはい、あれみたいな、
うん、
でまあそのなんかこう歌謡曲部とかなんかジャズとかなんかそんなのがなんか混然一体とした、
はいはいはいはい、
なんとも言えない、うん、こう古っぽい新鮮っぽいみたいなので、
うん、
まあそしてあとはそのセーラー服の女の子が、まあ、キャーキャー言ってやってるみたいな感じでしたね、うん、っていうのはあるんですが、うん、まあそっか、受けてるんだな。あと最近で言うと、まあ、バトルスですか、
はいはいはい、うん、急になんかここ最近でえらい名前を見るようになったというか、
見るようになりましたね、うん、なんか僕も全然あの全くノーチェックなんでした、
まあロックバンドなのにこうワープに移籍したっていうのでちょっとなんか、はい、すごく注目というかはありましたけどね、一時期
ありましたね、まあ、うん、ニューアルバム出たんですか、この間
やっとファーストアルバムらしいですよ、
あれがファーストなんだ、
ファーストらしいですね、まあ、シングルはなんかあの2年ぐらい前には
2、
3枚買いましたけれども、そういやアルバムないんだなというのが気づきましたね、この間 その出たファーストで、あ、出てなかったんだっていう、
なんか僕もまあカクカクしかじかで聞いたんですけれども、アルバムふーんで終わりました、
スル
ーなんかこの本当にスルー、ドスルーでしたね、なんかあだんだんだんだん僕世の中から外れていってんのかなっていうような気がします。
今、まあ、今回のそのファーストって言われるそのアルバムはまあ割とこう聞きやすい曲は多いですけれどね、
うん、確かにね、そうですね、
うん、
だからこそ何がバトルズやというと、ね、ちょっとこう、うん、ピンとこないなっていう部分は正直ちょっとあったなっていうような気がしましたが、なんか音楽評論家みたいなこと申し訳ないんですけれども、うん、まあなんかそんなこと言いながら最近何よく聞いてるとか言ってたらストーンローゼズとか聞いてますからね僕ねもう完全にあの僕はあのなんか90年代の頭ぐらいで時が止まった人みたいな、あ、エレファントストーンいいよなこれみたいな、当時ねストーンズ・ローゼズが出た頃ってロッキンオンがものすごい大プッシュしたんですよね、
はいはいはい、
うん、ついになんか新世代の彗星がみたいな、
うんうんうん、
猛烈にやってね、僕なんかそれを見ちゃったおかげで リアルタイムではドスルーしてたんですよ、実は。そうなんですよ。でね、また僕が、まあ、嫌いじゃないんですけども、すごく好きなんだけれども、なんかこう、気に食わない友達っているじゃないですか。
はいはいはいはい。
その人のことは、すごい認めてるし、あれなんだけれども、なんか若気の至りの頃は、俺はあいつとは違うんだ。
はいはいはいはい。
そういう微妙な、こう、立場にあった友達が、すごいストーンローゼズ、ストーンローゼズ言っててね、いよいよなんか思う、あ、ほんなら聞かん聞かん、みたいな。
ううありますあります。
そういうなんか人間の良権の狭さで、音楽を聞く聞かないからですね、早く僕も自由になりたいんですけれど、
本当にそういうのにその機会を損失してるっていうのは本当にありますよね。そうそうそう、
ありますよね。あいつが、あいつが聞いてるっていうんだら俺聞かない。そういうのって人生にとって無駄であるということ
ですね。いやもうね、僕もねありましたよ本当に。僕はねそのおかげでね、コメコメクラブが未だにね聞けないんですよ。
コメコメクラブは困ったね。それは困りましたね。
コメコメとね補填が聞けないんですよ。
あ、それは困りましたね。
これが大好きなやつがね、いましてですね、
はいはいはい、
僕そいつ大嫌いなんですよ。
いやー、それは難しいな。
大学時代にね、クラブに行って、その、部室に入ると、はいはい、その嫌いなやつがね、まあ音楽好き的なやつなんですよ。
はいはいはいはい、
で、部室入ると絶対コメコメと補填をね、大音量でかけてやがるんですよ。
あ、
そのせいで僕はもう大嫌いになって。
あ、なるほどね。
僕は僕で対抗して、その、そいつは、おらへん時にもテクノを大音量でかけてね、嫌がらせのように。
でもなんかあれだね、圧倒的に女子的には、コメコメと補填かけてる子の方に行きそうだね、それ。
まあ、受けはいいですよね。まあ、ね、
テクノみたいな。
いや、本当にそういうね、もったいないなぁと、本当に思いますけど、ね、全然コメコメには何も問題ないですからね。
別に。
布袋さんは全然悪くないですからね。
そう。彼らが悪いんじゃないんですよ。なんかね、そういう。
本当そういうのでね、遠ざけてしまった音楽っていうのは多々ありますよね。
多々ありますよ、
ね。
なんか、この間なんかいろいろ読んでて、
はい、
パフュームファンの人が、どうやったらこのパフュームの素晴らしさをこうみんなに分かってもらえるんだろうみたいなことで、
はいはいはいはい、
やっぱりそのアイドルと言ってしまうと、その多くの人がアイドルみたいな、うんうん、急に興味をなくすと、
まあ、アイドルっていうことで眉をひすめる人はまあまあ世間にはあるでしょうね、
うん、っていうような話をして、だからアイドルというその彼女たちがやってる括りはもうその足かせでしかないのではないかみたいな、まあ、
はいはいはい、
以前ね、木戸さんがゲストに出ていただいた回でもちらっとその話はしたんですけれども、まあそういう話もあって、まあだからね、そういうふうに考えてみると、確かに自分もね、そういう、なんかそういうところで、その音楽を聴いたり聴かなかったりみたいなのはあるなぁと思ってですね、つくづくと反省しつつ。
いやー、今なんか、そいつのこと思い出してしまいました、
ね。ああ、
いろいろ。
悪いテンションが上がってしまいました、ね。むかつくやつがいるのよね、世の中には
ね。
ね
え、本当に。
まあ、そんなことはどうでもいいんですけれどもですね。まあ、30も後半になって、まだそんなことをやってそういう見地からフリーになって、音楽と向き合いたい。
本当にそうですよ。ねえ。
ねえ、ようやく僕 HMV のあのゴールドに行きましたね、この間。全然話は変わります
けど。なんですか HMV。
なんか HMV のあのポイントカードって、
はいはいはい、
最初ピンクじゃないですか。
はい、そうですね、ピンクですね。
そうそう、
はいはいはい。
で、1年以内にあれをこうコンプリートすると、次シルバーくれるんですよ。
はい、あ、そうなんですか、変わるんですか。
で、シルバーがいっぱいになるとゴールドになるんですよ。
へー。
この間なんか3万ぐらい買っちゃったら、なんかポーンとゴールドになってて、あ、ゴールドだ俺、すげえとかなんか、世の中あのクレジットカードとかゴールドになることはまずないんで、僕の場合は人生においてですね。なんかこういうところがゴールドになるんだ、俺すげえみたいな。 一人で、誰も褒めてくれないんで自分を褒めたわけですけれども。
あ、色変わるんですね。HMV はほとんどネットではすごく利用するんですけど、はいはい、リアルな店舗ではほとんど行かないですね。
うん、あの今ちょうど仕事で行っているところら辺が一番近いのが HMV なんですよ。
あ、なるほど。はいはいはい。
なんか昔はだからウェーブだったりして、ウェーブのスタンプカードがやたら溜まってたりとか、そういうノリなんですけれども、うん、今は HMV が一番近いんで、なんか HMV 行ってジャガジャガ買って、見たりしてるんですけれども、最近つい一昨日ぐらいかな、買ったのはミシェル・カミロが新しい、ミシェル・カミロというラテンジャズのピアニストがいましてです
ね、
はい、スピリット・オブ・ザ・モーメントという新しいアルバムを買って、非常に、ご機嫌というか、もう素晴らしいアルバムでニコニコと聴いておる昨今でございますが、
はい、
ビルボードライブのスティーリー・ダンが2万3000円と1万9000円であるという衝撃の事実がですね、ここ最近明らかになりましてですね、
まあ、久々にこう来日するという情報が、ね、出てきて、うん、お、来るんだと思って、僕も全然その知らなかったんですけど、そのあ、じゃあ来るならこう行きたいなと思って、そう楽しみにはしたんですけれど、そのいざ、詳細な情報が出てきて、チケットの値段を見て、ちょっと
、ですね、なかなかびっくりしますね、これは。
いやー、初めてですよ、そのワンステージで2万超えというのは。
2万超えというのはすごいですね。僕も
フェス並みの価格ですからね。
なんかもうパバロッティのオペラみたいな感じですよ。すごすぎるよな、これはという、久しぶりにこういうなんか。バブルな感じを
見ました、ね。そうそうそう。いつの時代の価格やねんと思いましたよ。
東京ドーム1万円でめまいがしていた時代が懐かしいなと、ふと思ったりもしたんですけれども。
なんかそのビルボード。これがもうビルボードというか、そのブルーノートの価格なのかと思って、うなってしまいましたけどね。
でもね、ブルーノート、今やってるブルーノート東京とかでも2万3000円っていうのは、ないんじゃないかな。まあ1万4、5千円の人たちとかいますけども、サービスエリアとカジュアルエリアというのに分かれておりまして、まあ、なんかカジュアルエリアって自由席っぽいのかな、はい、なんかちょっと椅子の、あの配置とかを見てると、まあちょっと脇っぽいところなんですけど、そんなのがあって、まあ2、300ぐらいかな、全部でキャパがおそらくっていう。
僕はそのブルーノートってまだ一度も行ったことはないんですけれど、雰囲気的にはどういうところなんですかね。ライブハウス的な感じではないですかね。
まあレストランバークラブ、なんか2ステージがちょっとありました、
はいはいはい、
感じですよね。
何かこうやっぱり食事しながら聞くみたいな雰囲気なんですか。
あ、そんな雰囲気の、まあ、演出されてますけどね。実際はね、あれね、飯とか食えないんですよ。ファーストセカンド、まあ、食えないっていうわけじゃないんですよ。ファーストセットセカンドセットってあって、完全入れ替えだから、
はいはいはいはい、
7時ファーストセット、9時半セカンドセットみたいな感じで、だからまあ7時からまあ1時間半、2時間はやらないかなぐらいライブをやるわけですよ、
はい、
でオープンはだいたいその1時間前ぐらいですから、でその入るじゃないですか、まあバー入って、
はいはいはいはい、
で席座って、なんかもうまあちゃんとレストラン並みのもう本当にあのしっかりしたメニューはあるんですよ、食べ物の、はい、でもそれをなんかいろいろ頼んでたりしたらもうライブが始まっちゃうんですよ。食ってる暇なんかないわけですよ。もう
あの、まあ、
そこでその人の人生みたいなんじゃないんだけど、まあ、飯食いながら音楽聴くのか、
ど
っちかっていうとなんかその手を止めて見入ってしまうのかみたいな。だまあどっちかっていうと僕そういうジャズのライブとか行くとやっぱりなんか飯食ってうめえうめえタラリロリンじゃないわけで、どっちかっていうと手を止めてみたいな感じなわけで、そうするとですね、食い物食ってる暇がないんで、で終わったらあのなんかもうすぐはい出てください、次のあの準備ありますんでみたいな。
やっぱ食べるときは食べることに集中したいですもんね。
集中したいですもんね。
聞くときは聞くことに集中したいですもんね。
集中したいですもんね。
うん、どっちもなんていうのは器用には、器用にできてこそ大人なんですかね。
そうなんですよね。ディナーショーでもあの、そういうのあんまないけどね。食う時間、
消
時間みたいになってるじゃないですか。
うんうんうん、はいはいはい。
なんかその辺はちょっとあれだな。まあ、だから、言っても結局、その本来のブルーノートというのか、本来のそういうニューヨークのまあレストランバーというか、クラブみたいなところって、やっぱりレストランが最初で、そこでまあちょっとライブもやってますわみたいなのが、だんだんだんだんこう、ね、一つのブルーノートレーベルみたいな、まあそういう風になってったという、多分こういう歴史的なものがあるんで、どっちかというと、レストランというものが形骸化していっちゃった感は、ちょっとあるんですけどもね。だけどなんかすごい頑張って作ってるみたいですけれども、ね、僕はなんかまあ何回かブルーノート行きましたけれども、
はい、
大抵なんかコーヒーとかも入ったんですけどね、
別に、はいはいはい、
ソフトドリンクとかも、まあなんか複数で行く場合はもうあのめんどくさいんでワインのデキャンターを頼んで、
はい、
なんかパクッとつまめるチーズみたいな、
はいはいはい、
ちょこちょこっと頼んでもうそれだけですよ。でなんか、
うん、
なんとかステーキみたいな、まあ、ステーキかななんかよくわかんないんだけどなんかあるんですけど、いろいろこう、
はい、
なんていうの、うん、お食事が、
うん、
そういうのにはもう手をつけたことがないですね。あのまあなんていうんですか、初めてのブルーノートマニュアルみたいな話ですけどはいね、なんかめんどくさいんですよね、予約とかが。チケットとかの発券がないから、
あ、はいはいはい、
電話で予約だけなんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
で、まあ、当日に整理券を発行したりするんですよ。
はい。
うん、で、その整理券順に入場とかしたりする。
あ、
うん、だからなんか、うん、なんでそういうことをやるのかよくわからないんだけれども。
ちょっとシステムが特殊ですね。
うん、だからそれがまあこだわりっていうのか、ずっとやってきたブルーノートのシステムなんだよって言われればそれまでなんだけど、なんかもう、そういうチケットとかにしちゃった方がいいんじゃないのかな。ただ、チケットとかにしちゃうと、その、割とあそこってライブとかその予約した人のあれによって、席を変えられるんですね。席を変えてるんですね。もう本当に普通にテーブルとかボコンボコンと出てるわけだから、
はいはいはい、
レイアウトを割と自在に変更してるわけですよ。
はいはいはい。
うん、なのでそういうところでまあ常にこう席がカシッと決まってるわけではないから、あれなのかなっていう気はしますけれどもね。うん、今なんかあと丸の内にコットンクラブっていう、やっぱりそれもブルーノート系だと思うんですけど、
はい、
まあそれも1万円ですよ。ジプシーキングスとかはこの間やってたような気がする。で、まあ、まあ、ご飯も食べられ、ちょっとゴージャスな内装のところで、こう、ライブ、大人のライブが、ちょっと大人なライブハウスみたいなのは確かに増えてますね。で、そういうところで1万円とかボンボンと払ってですね、
もう、
大人な時間を過ごす。
いやまあだから、機会なんでね、一度ぐらいはそういう大人な、
ね、
たしなみですか。
ね、
23,000円ポーンとこう、ねえ。で、まあ食事というか、それも、それはそれで別料金なんですよね。
そうですね。
ああ、すげえ。
コーヒー一杯800円です、ね。
すごい大人はすごいなぁ。どうしよう。
大人、金大変だよね。
本当にね、さっきのそのゴールデンウィークに海外行く話じゃないですけど、そういうので、その、ね、ポンと行ける人って何なんだろうと思いますよね。
何なんだろうと思いますよ、ね。
大枚はたいてブルーノで行けるような大人な人たちは本当にいいなぁ。
羨ましい。だからそういう人は本当に普段どうやって生活してるの、
ねね、
海外旅行に行く大人とそういうところに行く大人はちょっと資産とか公開してもらいたいよね。
本当ですよね。いやー今なんとか、まあ、チケット取れればの話ですけどね、取れれば行きたいなと思いますけどね。
そうですよね。
なかなかそうしょっちゅうね、来日する人たちじゃないですからね。
はいはいはい。 でも前回確か東京国際フォーラムでやってるはずですよ。で大阪
そういうところでもやるんですね。
そうそうそうでだから普通にそういうフォーラムというか、まあそこ何千だったかな、かなり大きなキャパのところにもでやる人たちがですね、まあおそらくこの携帯だとファーストセカンドセットをやるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとよくわかんないですけどね、一回そのワンセット限りなのかもしれないけど、大体ブルーノートだと基本まあセカンドセット制なんですよね。で、まあ、セカンドをやらないとおそらく300とか1週間だって 5日6日やったとしても1日600だろうみたいな。
そうです
よ
ね。
それでようやく5日やって3000ぐらいそのキャパというのが人がさばける、それぐらいはあっという間に埋まると
、ね、あっという間に埋まりそうな気しますよね。
3000円というところでかなり、ね、
まあ、学生さんとかはなかなかね、この価格ではいけないようにはなったと思いますけれど、
思いますけれどもね。
世の中金持ってるやつ多いですからね。
多いですね。本当にもうというわけですよ。
そうか、
まあ、東京はちなみにあのミッドタウンのとこね。
はいはいはい。
大阪はあの大阪の今のブルーノート解消するそうですね。
あの、まあ、梅田になんかできるらしいですけどね。
まあどうなることやらでございます。
はい、
チケット争奪戦が、どうなるのと。まあ私はあのまあ嫌っていう感じなんで別に。あの割とこうニコニコしながらこの今頃かなと思いますが、さフェスというところで言うとですね、サークル07っていう5月26日土曜日、はい、福岡県のですね海の中道海浜公園で行われるフェスに細野晴臣本体が、
はいはい、
フェス出るよみたいな。
おお、
なんかそれだけのために行きたいなとか思ってますね。今
本当に最近あの活発ですよね。本体は。
本体はどう
する？動きますね。
動きますね。このねサークル07っていうところのまあオフィシャルサイトがあるんでそこ見ていただくと、はい、なんかこのサークル07だってなんかちょっと変。うまく言えないんだけどこの。ちょっとセンスが
変って、
うん、なんかポスターとかも変なんだ。
どういう風に変なんですかね。
なんかうまく言えないんですけどもね、あんまりこう世界系とかでも自然系とかでもないんですけれども、でもなんか変なんです、
ね。
結局まあ若干ねそういうそのなんて言うんだろう、まあ自然と一体となろうみたいな、そういう空気感が若干あるわけです、とはいえこのセンスは何なんだろうなっていう、ぜひですねあのセンスの源をこういう、あこれはこういうことですよみたいな説明できる人がいたらご連絡いただきたいと思います。まあそこですね、そんな感じかな最近では。あとはあまだ、細野晴臣トリビュートは買ってそこに積んでありますけど聞いてない、
うん、私も買いましたけどまだちょっと聞いてないですね。
まだ聞いてないですね。あの本当にゴールデンウィークなんか朝から晩まで寝てられる日があったらそこで
グザーそうですね、休みの時に集中していろいろ聞こうかなと思いますけどね。
うん、本当に音楽を聞く暇もない。
時間欲しいですよね、聞く時間がね。
そうなんですよ。
ねえ。
あと、できるんだったらもう、寝なくていい体とか欲しいですよね。寝てる時間に、じゃあ音楽聴いてるから。そんな感じでございます。
うん、
もう、最後まで聴いていただいて、いつもありがとうございました。
はい。
非常に感謝しております。昭和の日、今日。4月29日ってよくわかんないんだよね、昭和の日。
昭和の日
なんか緑の日じゃなくなったんでしょ。
あ、そうなんですか、うん、コロコロ変わるのは。
あんまどうでもいいんですけどね。
どうでもいいですけど、休みだったらどうでもいいですけど、何もなんでも。もう
ね、あと、あ、そうだ、なんか、さらに YMO 本がまた出たらしく
って。ああ、もうなんか、ここぞとばかりに ね。
いやらしいな。
うん、だってね、再生した時もそうだったじゃないですか。
まあそうでしたよね。
バンバンバンバン出まくったじゃないですか。
まあ今一番気になるのは G ですけどね。
何ですかそれ。
雑誌。 青2歳禁止、55歳以上限定。
ああ、はいはいはい、はい。
1G。
はいはいはい。
今のなんか、その特集のところに、大和巡礼とか。特集に巡礼とかあるんですよ。すごい。なんかあと、生き G からの贈り物みたいな。なんかそういう、生き G だからのおしゃれな贈り物をこう家族や孫とかに送れみたいな。孫とかに送る。
生き G って言いたいだけですよ、それね。
うちのその会社の近くの本屋にそういう雑誌がひとまとめになってるコーナーがありまして、G とかレオンとかですね、あの、今度は新しくあそこの編集長がやった雑誌とか、あの、ずらー並んでましてですね、もう、一個人とかね。
はいはいはい。
もうね、おかしくておかしい。表紙だけ見てるだけでね、報復絶倒となりますよ、あれは。
ああいうところでね、なんかこう、手に取ってるところ見られるとちょっときついですね。
死ねるね、死ねる。死ねる。はい、というわけでございます。いつもありがとうございました。はい、というわけで、与田さん、今回も何かございますでしょうか？
今回ですか？いや、特に、ないんですけどね。なんだろう。最近買ったアルバムでは、伊藤司が良かったですね。
伊藤司復刻したやつ。
復刻したやつですね。
あれなんか、
井上明プロデュースですね。
そうそうそう。あれって、ヤフオクで1万円ぐらいで。
あれね、結構昔が高かったんですけどね。
高かったですよね。
やっと復刻したんで買いましたけどね。
あれ
いいっすよ。
聞くとイライラしない？
いやいやいやいや。演奏いいっすよ。
あ、俺でも最近あれで、本田美奈子のベスト。
はいはいはいはい、
本田美奈子天の。
はいはいはい。
もう1曲目から、ときめいてテンプテーションみたいな。もう、いやー、本田美奈子かわいいわ、とか思いながら。
うん。
そう、ワンウェイジェネレーションとか、なんかもう、
いいっすよね、
ワイルドキャッツ時代だっけ、あれもあったような、なんか。で、いきなりあれになっちゃうんですけどね、あの、ミュージカル方向に。
はいはいはいはいはい、そうですね。
もうちょっとその路線を行ってくれればよかったな、みたいな。でももうね、いらっしゃらないですよね。
まあね。
ということを思いながら。
はい。
アイドルも聞こう。パフュームも聞こう。う
ん、はい、そうですね。
そうですよ。うん、晴れパン、頑張れ。ということで、ありがとうございました。また、はい、お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。